昨日と打って変わり、今朝はしとしと雨が降っております。一雨ごとに秋の深まりを実感します。元気、交流、未来へ、ふるさと東みよ市長。声の広報東みよ市2008年10月号をお届けいたします。9月1日現在の町の人口は、男7606人、前月比プラス5人、女8443人、前月比マイナス3人、人口16,052人、前月比プラス2人、世帯数5933件、前月比プラス1件となっております。今月の表紙には、今は懐かしい、バラグロの風景が写真掲載されております。それでは本文に移ります。国年ニュース。国民年金保険料収納事業の市場化テスト、民間委託についてのお知らせ。これまで、社会保険事務所の職員や、国民年金推進員などが行っておりました、国民年金保険料の収納業務につきまして、平成20年10月より、徳島県内の全社会保険事務所において、次の民間事業者が行うこととなりました。自宅民間事業者名、ACS 債権管理回収株式会社。委託期間、平成20年10月1日から平成22年9月30日まで。対象社会保険事務所、徳島県内すべての社会保険事務所。民間事業者が国民年金保険料の納付についてご案内する場合は、必ず次のルールを守ります。電話または個別訪問の際、顔写真入りの納付特例者会員証明書を提示します。個別訪問の際に、社会保険庁、徳島社会保険事務局から国民年金保険料の収納業務を委託されている ACS 債権管理回収株式会社の〇〇ですと名乗ります。保険料の収納の際、お客様が保険料納付書をお持ちの場合、その場で保険料をお預かりして保険料を収納します。お客様が保険料納付書をお持ちでない場合、現金をお預かりして領収書を発行することはありません。お問い合わせ先、阿波半田社会保険事務所、電話0883-64-3474番です。ふるさと納税に寄付をいただきました。神奈川県在住の丸岡努様、兵庫県在住の藤川哲夫様、広報8月号でふるさと納税についてのご協力を呼びかけしたところ、早速に寄付をいただきましたので報告いたします。平成20年9月末現在、誠にありがとうございました。いただいた寄付金は東みよ市長のより良い街づくりのため有効に使わせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。お問い合わせ先は東みよ市長総務課、電話 82-6303 番です。町内学校給食センターにおける自己前原料の疑いのある卵焼きの使用について、9月21日、愛知県において、学校給食での自己米国及びその加工食品の使用が判明したことを受け、文部科学省から県へ情報提供があり、翌9月22日に徳島県教育委員会から学校給食において、自己米国の加工食品及びメラミン混入の疑いがある牛乳使用加工食品の使用状況についての把握を求められました。同日、三好及び三鴨の両学校給食 学校給食センターで調査したところ、平成16年度以降、合計7回、学校給食食材として、すぐる食品の手作り厚焼き卵、関西風手作り厚焼き卵、五目厚焼き卵の3種類が使用されたことを把握しました。これらについての県教育委員会への報告が9月24日以降の徳島新聞に掲載されました。本庁における自己前原料の疑いのある卵焼きの使用状況、使用施設名、三鴨学校給食センター、使用商品名、五目厚焼き卵が3回で、使用年月日が16年4月22日、16年6月3日、17年9月7日、三鴨学校給食センターにおいて、関西風手作り厚焼き卵500の使用回数は1回で、使用年月日は平成20年9月12日のみ。三好学校給食センターにおいて、五目厚焼き卵、使用回数2回、使用年月日18年4月18日と19年の5月22日、三好学校給食センターにおいて、手作り厚焼き卵500、使用回数は平成20年5月13日の1回のみ。この3種類の厚焼き卵に、自己前から生成したデンプンが 0.5 から 0.7% の割合などで配合されていた可能性があると考えられます。この7回の使用のうち、今年度では5月に三好学校給食センターで、9月に三鴨学校給食センターで厚焼き卵を使用しましたが、これについては、すぐる食品本社に確認の結果、混入製品ではないとの回答を得ており、現在まで子どもたちの健康被害の報告はありません。省教育委員会は、今後安全性が確保されるまで、同製品の使用を禁止しました。保護者への周知については、9月24日に緊急学校長会を招集し、省教育委員会と学校長会が学校給食での自己米国の混入についてのお知らせチラシを作成し、同日、児童生徒で、生徒を通じて保護者に配布いたしました。なお、丸大食品の現時点において判明しております、メラミン混入の疑いがある牛乳使用加工食品につきましては、本庁学校給食センターでの使用はございません。今後とも学校給食の安全性の確保に万全の注意を払い、学校給食における衛生管理の一層の徹底に努めてまいります。お問い合わせ先は、東三好町教育委員会学校教育課電話 79-3630 番です。平成19年度決算の概要をお知らせします。平成19年度の東三好町一般会計と特別会計の決算がまとまり、都立議会において認定されました。一般会計歳入、町民税や固定資産税など、町民の皆様に納めていただいた町税、前年度比 14.9% 増は13億3346万2000円と増加していましたが、歳入全体の総額は6億7928万8000円減の77億1807万7000円となりました。前年度は財源不足のため、基金を取り崩して歳入に充てていた繰入れ金が平成19年度は大きく減少したことが最も大きな要因です。しかし、国から配分される地方交付税、前年度比 2.9% 減や、地方譲与税等、前年度比 29.3% 減が減額されたことも、歳入減少の大きな要因の一つとなっており、国や県からの交付や借り入れによる依存財源が 72.7% を占める東三好町にとって、依然として財源確保が厳しい状況が続いています。一般会計歳出。 退職全体の総額は前年度より5億7950万3000円減の75億1505万3000円となりました。退職の内訳を経費の経済的性質に着目した性質別に分類すると、職員の給与などにあたる人件費、前年度比 5.5% 減、委託料や消耗品の購入など、一般事務の経費である物件費、前年度比 4.3% 減が、給与カットや内部経費の節約、削減により大きく減少しました。その他、災害などの事業に要する経費である、災害復旧事業費、前年度比 32.0% 減。道路や施設の新設、増改築などに要する経費である、普通建設事業費、前年度比 12.3% 減も、事業の縮小などにより減少しています。一方、社会保障制度の一環として支給される、経費の扶助費、前年度比 13.4% 増は、近年増加の一途をたどっています。また、省が発行した消費借金の返済にあたる交際費も、金利の高い消費を繰り上げ償還したため、前年度比 6.6% 増加しています。特別会計。町の会計は複雑化しており、会計経費、経理を分かりやすくするために、その例外を認め、条例により、国民健康保険など、5会計を特別会計として、また、企業会計として、水道事業会計を一般会計から分離して、別に会計、経理を行っています。健全化、判断比率、資金不足比率、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成19年6月に公布されたことに伴い、すべての自治体は自らの健全化判断比率と経営する公営企業の資金不足比率を公表することになりました。この健全化判断比率により、自治体財政の状況は、1、財政が比較的健全な自治体、2、早期の財政健全化が必要な自治体、3、財政の再生が必要な自治体の3つに区分され、早期健全化基準を超えると、財政再生計画の作成などを求められることになります。また、資金不足比率により、公営企業の経営状況は、1、経営が比較的健全な公営企業、2、早期の経営健全化が必要な公営企業の2つに区分され、経営健全化基準を超えると、経営健全化計画の策定などを求められることになります。東みよし町における各指標については次の通りです。資金不足比率、東みよし町の経営する公営企業、水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業の資金不足額が東みよし町の標準的な年間収入、徴税に交付税、贈与税などを加えた額の 3% であるかを表したものです。水道事業では収支では赤字となっていますが、健全化法では、貸借対照表の流動負債、1年以内に支払いを要する負債が、流動資産、1年以内に資金化される資産を上回る額をもって資金不足額としますので、東みよし町において資金不足が生じた公営企業はなく、資金不足比率は算定されません。実質赤字比率、一般会計の赤字額が東みよし町の標準的な年間収入の 3% であるかを表したものです。東みよし町の一般会計は黒字ですので、実質赤字比率は算定されません。連結実質赤字比率。 東ニュース庁のすべての会計の赤字額及び資金不足額が町の標準的な年間収入の何パーセントであるかを表したものです。東ニュース庁は赤字や資金不足がありませんので、連結実質赤字比率は算定されません。実質交際比率。詳細などの返済額が東三好町の標準的な年間収入の何パーセントであるかを3カ年平均で表したものです。東三好町における比率は 19.9% となっており、早期健全化基準 25.0% を超えていないものの、18.0% 未満が望ましいとされているため、繰り上げによる償還で詳細の残高を減らしていく計画を立てています。初めてのウォーク講座、ウォーキング作戦事業、メタボリックシンドローム一掃作戦。徳島県は糖尿病死亡率が全国の中でも高い地域です。糖尿病などの生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積に起因する場合が多く、原因の一つに運動不足が考えられます。このため、徳島県はメタボリックシンドロームの要因である内臓脂肪の解消のため、食生活とともに重要な運動に着目し、誰もが手軽に取り組むことのできるウォーキングをきっかけに、楽しく運動習慣を身につけていただくため、ウォーキング教室を開催します。ご希望の方はお申し込みください。開催時間、13時30分から15時30分。受付は13時からです。開催場所、東三好町農業者トレーニングセンター。日程及び学習内容、実技内容は次の通りです。11月18日火曜日、開講式オリエンテーション。保健所長関係からは、事前に行ったアンケート調査に基づいて、メタボリックシンドロームについてのお話があります。ウォーキング協会関係からは、歩こうという気持ちが一番、初めの一歩。1日2キロは歩こう。歩幅や歩速を知ろう。実技内容、阿波踊り体操、自分のデータを測ってみよう。歩幅、歩速の測定。歩速名人は誰かな？11月25日火曜日、保健所長関係からは、自分の体のことを知ろう。ウォーキング協会関係からは、楽しくて楽な歩き方を知ろう。準備運動などを知ろう。靴の選び方を知ろう。実技内容は、阿波踊り体操。正しい姿勢をつける習慣を身につけよう。ブラブラ歩きをしよう。12月2日火曜日、保健所長関係からは、運動について。ウォーキング協会関係からは、体の絵の水の大切さを知ろう。どんなに体に良いのかを知ろう。歩いてダイエット。実技内容は、阿波踊り体操。歩き方をチェックしよう。20分くらい続けて歩いてみよう。12月9日火曜日、保健所長関係からは、食事について、これは事後にアンケート調査をします。ウォーキング協会関係からは、歩くマナーを知ろう。どのようにして継続していくか、グループ化をするなど楽しく歩くための方法を考えてみよう。実技内容は、阿波踊り体操、歩き方をチェックしよう。30分くらい続けて歩いてみよう。自信がついてきたかな？疑問を解いてみよう。そして、閉講式が行われます。各回とも受付時に簡単な問診、血圧測定を実施します。できる限り4回すべてにご参加ください。受講料、
4回で500円。対象者、東三好町にお住まいの方で、普段運動していない方、あるいはこれから運動しようとしている方、定員30名程度。申し込み期間、10月20日月曜日から31日金曜日まで。申し込み先、東三好町健康づくり課。主催、徳島県ウォーキング協会。お問い合わせ先、東三好町健康づくり課。電話、826323。インフルエンザ予防接種のお知らせ。高齢者のインフルエンザ予防接種を次の日程で実施いたします。期間、平成20年11月1日土曜日から平成20年12月20日土曜日まで。この期間中でなければ公費補助を受けられませんのでご注意ください。対象者、1、65歳以上の方。接種期間内に65歳になる方は、誕生日以降であれば接種できます。この方々には、10月下旬に予診票などを送付いたします。申し込みは必要ありません。2、60歳以上、65歳未満であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限されている程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、この方々は健康づくり課へご相談ください。東三好町および三好市以外の病院、施設へ入院、入所中の方は、健康づくり課へご相談ください。接種場所、東三好町、三好市内指定医療機関。接種料金、自己負担2000円、生活保護世帯は無料です。啓発資料、インフルエンザと予防接種をよく読んだ上で予防接種を受けてください。インフルエンザ予防接種は接種を受ける法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する方のみ接種を受けてください。お問い合わせ先、東三好町健康づくり課、電話826323。平成21年度版、農業日誌などの予約受付中です。購入のお申し込みは、平成20年12月15日月曜日が締め切りです。農業日誌 B6 版600ページ、定価1540円のところ1400円。ファミリー日誌 B5 版340ページ、定価1540円のところ1400円。新農家ごよみ、英語版、波性、88ページ、定価480円のところ400円。お申し込み、お問い合わせ先、東三好町産業課、電話795339。徳島県、読書振興大会が開催されます。たくさんの方のご参加をお待ちしております。市町村独自の読書活動を目指して、県内の読書活動に携わる関係者、並びに読書に関心のある方々が一堂に会して、読書活動の進展を図る、徳島県読書振興大会が東三好町で開催されます。主催、徳島県読書振興協議会、東三好町読書振興協議会。阿代出身の秋田俊明氏、株式会社総合ビジョン代表取締役社長、元 NHK 千葉放送局長をお迎えして、講演会も行います。日時、 10月25日土曜日10時開会。場所、東三好町役場三鴨庁舎2階多目的ホール。参加費300円。内容、有料読書グループ表彰、読書グループ活動報告、東三好町お話どんぐりの会、読書会明かり、その他、三好市井川町鶴木町読書グループ。アトラクション、奏曲演奏に乗せて鶴の恩返しの朗読、講演会13時から。演題、情報と読書、坂の上の雲から。講師、株式会社総合ビジョン代表取締役、元 NHK 千葉放送局長秋田俊明氏。お問い合わせ先、東三好町教育委員会障害学習課、電話793217。観光ウォーキング大会参加者募集。東三好町と JR 四国がタイアップした水辺の学校ウォークが次の通り、東三好町祭りと同時開催されます。JR 阿波釜駅から辻駅をつなぐコースとなっており、コース上に点在する観光地で寄り道しながら半日を満喫できる観光ウォーキング大会となっております。地元の新たな魅力探しに参加してみませんか？日時、11月2日日曜日、10時集合。集合場所、JR 阿波釜駅。解散、14時ごろ、JR 辻駅。参加費300円。これは保険料を含みます。お問い合わせ先は、東三好町商工観光課、電話795345。JR 四国阿波池田駅、電話720022。地元特産オレンジケーキの試食付き給水所もあります。美濃田の湯入浴割引券、または遊覧船割引乗船券のプレゼントがあります。水辺の学校では、スカイパラグライダーの着地イベントも見られます。ウォーキングコースは、歩行距離が約14キロ、約4時間30分のコースとなっております。阿波釜駅から、鴨の大楠、水辺の学校、道の駅美濃、中央構造線、美濃田の淵、吉野川ハイウェイオアシス、美濃田大橋、辻駅となっております。森づくりボランティア募集、あなたも参加してみませんか？森林には家を建てる際の木材資源としての役割や、水源を確保し、土砂崩れを防止する水道保全の役割も担っているほか、野外活動の場としても利用されており、最近では石油温暖化防止の役割についてもにわかに注目されてきています。しかしながら、現在、様々な事情から、日本全土にわたって森林が荒廃しています。そこで、住民の皆様に森林の現状を認識してもらい、森林保全に関心を持っていただくため、ボランティアで参加していただく森づくり事業を次の日程で計画しました。たくさんの方の参加をお待ちしております。日時、11月16日日曜日、8時30分より。集合場所、東三好町役場、三好庁舎、旧三好町役場。作業実施場所へはバスで移動します。作業内容、枝打ち、間伐作業。募集人員、30名。募集は申し込みが定員に達し次第締め切ります。その他、参加希望者は産業課までご連絡ください。作業は午前中で終わりますので、昼食は準備しておりません。 中学生以下は保護者同伴でお願いします。作業終了後、地域通貨を交付します。お問い合わせ先、東三好町産業課、電話795339。人権教育シリーズ、人権ホット情報。9月13日に行われました、東三好町人権フェスタ2008では、300人を超えるご参加をいただき、ありがとうございました。守ろう人権、気づき、つながり、行動へ、のスローガンのもと、意見発表や人権劇を通して、人権について、自分自身の問題として考えることができました。今回はその時の感動や心に染みる思いを皆さんにお届けします。小学生による意見発表について。お二人の発表は小学生なりの見方で感じたままを上手に表現していました。私たちも今一度人権について考え、語り合い、住みよい街づくりに努力したいと思います。岡本さんの発表にあったように、他人の噂話に振り回されないように、自分の気持ちに素直に行動したいと思います。命の大切さを祖父母からずっと受け継いでいるということから、訴え、その命の大切さを大人同士の争い、戦争の虚しさにつなげていて、よく理解できました。新藤さん、岡本くん、共にしっかりした自分の考えを持ち、鋭い人権感覚を有しています。学校教育の現場での人権教育の取り組みが伝わってきます。子どもたちの純粋な気持ちがいつまでも続くことを期待すると同時に、大人が育っていくことが大切だと思います。ありがとうございました。中学生による人権劇について、障害者として見るのではなく、一人の人間として接することが大切だと思います。それぞれの立場に立って考え、行動できることが人として大切なことだと考えます。生きる希望を見つけることは大切ですね。盲導犬、介助犬の他に、聴導犬がいることを知りました。三鴨中学校は、ブラック差別を題材に、少年野球を通して差別と戦う生き方を演じられました。中学生が自分自身の人権感覚を高めるとともに、指導者の方々のご苦労に感謝いたします。素晴らしい上演をしてくださりありがとうございました。見る者の心に感動を与えてくれましたが、何より取り組まれた子どもさんたちにとっては、これからたくましく生きていくための力となったのではないでしょうか。学んだことを忘れずに、これからもまっすぐに生きてほしいと思います。本当にありがとうございました。婦人連合会による人権劇について。子供の時にこの本をよく読み、涙したことを思い出し、涙を流しました。毎年新しい題材を演出し、その苦労は察するにあまりあるものを感じます。婦人会の柔軟な発想とパワーには驚きます。人権を題材として楽しくわかりやすい創作をいつまでも継続していただきたいと存じます。毎回のことながら役者が揃っています。セリフが聞き取れ、一生懸命練習した効果が出ていて、とても良かったです。様々な団体が参加することにより、人権の輪が広がっていくと思います。その他のご意見、ご感想。音響設備が悪かった。人権劇ばかりでなく、人権に関する講演があると良い。子どもたちが人権を学んでいることを大変嬉しく思います。できるだけたくさんの人が参加できるといいですね。出演していただきました皆様ありがとうございました。今後も東三好町人権教育啓発にご協力をよろしくお願いいたします。 たくさんの方々にアンケートにご協力いただきましてありがとうございました。次回の参考にさせていただきます。東三好町教育委員会障害学習課。
歴史民族資料館だより、今月から各月の予定で資料館だよりをお届けします。頂戴の通り資料館のお知らせやら、展示物の紹介を主に合わせて町内に伝わる古い話または遺跡や遺物などあれこれ掲載しようと思っています。最近2ヶ月の来館者数調べ。7月、県外22人、町外8人、町内20人、8月、県外16人、町外5人、町内22人、図書の無料申請、次の図書無料で申請します。60年前の戦時生活、223ページ、サイズ B5 版、平成17年発行、先週、三鴨町文化財保護審議会歴史民俗資料館運営委員会、内容、村役場の文書により、村の生活、町民72名登校戦時体験文、空の里111ページ、サイズ A6 版、平成14年発行、先週空の里編集室スタッフ、発行三好郡行政組合、内容、巨樹吉野川平家落ち人伝説など、空の里とは町、旧三好郡8町村の愛称、同定部数、各100冊、先着順、現物は資料館で保管中、贈呈要領、1、対象、東三好町在住の方、2、贈呈数、1人につき、各1冊、3、贈呈方法、資料館へお越しください。展示物の紹介、その1、神田古墳の副葬遺物、銅鏡、三角縁鏡、鉄符、斧、鉄剣片、鉄属片、矢尻。古墳というのはその昔、4世紀から7世紀においてその地方の豪族やその土地の有力者のお墓のことを言います。大抵高く土地盛りされています。神田古墳は鴨山の中腹、標高320メートル付近にあり、すべて岩石で構築され、およそ3世紀末頃、約1600年前のものでないかと推定されています。全長35メートル、幅は広いところで17メートル、高さ3メートルで、内部に石室があります。ここに遺骸と共に種類、副葬品が祀られていたと思われますが、撹乱され、現在、運よく銅鏡などが遺存されています。この展示物は実物です。この古墳は、昭和52年、国の重要文化財、史跡に指定されました。変化で国の指定古墳は、他に、壇の塚穴古墳、神田古墳から200年ぐらい後のものがあるだけです。参考までに、神田とは、この地方の地名で、神は赤を意味しますが、この地の表土は赤土で構成されています。土の色がすなわち地名になったのでしょうか。お問い合わせ先、東三好町立歴史民俗資料館、東三好町中野町、1189番地、JR 徳島線、三鴨駅北側、電話 82-3964、開館時間、9時から16時30分、毎週、月曜日、土曜日、祝日及び12月25日から1月5日を休館となっております。自賠責保険、共済の有効期限は切れていませんか？ 交通事故からあなたの未来を守る自賠責保険、自賠責共済、交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、平成19年の事故発生件数は約83万件、死傷者数は9年連続で100万人を超える約103万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る、極めて深刻な状況となっています。交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。自賠責保険、共済は全ての自動車の保有者に自動車1台ごとに加入が義務付けられており、基本的に全ての加害者の賠償責任を担保するとともに、全ての被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の保護を目的としています。自賠責保険、共済なしでの運行は法令違反です。安全点は意識しても安心のための自賠責を忘れていませんか。四輪車ももちろんですが、特に車検制度のない 250cc 以下のバイク、原動機付き自転車、軽二輪自動車は有効期限切れやかけ忘れにご注意ください。一人一人がより一層自賠責制度の役割、重要性や保険金、共済金の支払いの仕組みなどを十分に理解、認識することがとても大切です。お問い合わせ先、四国運輸局、徳島運輸支局、輸送、監査部門、電話 088-641-4811 です。平成20年、秋季全国火災予防運動、11月9日日曜日から15日土曜日まで、日の始末、君がしなくて誰がする、平成20年度全国統一標語です。住宅、防火、命を守る7つのポイント、3つの習慣、4つの対策。3つの習慣、1、寝タバコは絶対にしない。2、ストーブは燃えやすいものから離して使用する。3、ガスコンロから離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具、衣類、カーテンは防災品を使用する。3、住宅用消火器などの設置。4、防火、防災のための隣近所との協力体制を作る。火の用心、7つのポイント。1、家の周りに燃えやすいものを置かない。2、寝タバコやタバコの投げ捨てをしない。3、天ぷらを揚げるときはその場を離れない。4、風の強いときは焚き火をしない。5、子供にはマッチやライターで遊ばせない。6、電気器具は正しく使い、タコ足配線はしない。7、ストーブには燃えやすいものを近づけない。お問い合わせ先、三好広域連合、消防本部、電話 76-5119。東消防署、電話 79-2195 です。これで A 面を終わります。